復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。で、今日は昭和50年3月3日放送、高雲閣と桃の節句のお話です。 では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。3月3日は桃の節句、まあ、小豆ご飯におなます、味噌和え、谷市の塩煮などが、まあ、食前に上りますですね。男の子は屋上に上りて旗を戦わし、各町旗井との交わる蜘蛛の網のごとしと、まあ、記した本がございますが、屋根の上で子供の旗揚げ、蜘蛛の糸のようにこの旗井が垂れ下がる、まあ、ちょっとオーバーな話でございますけれども、まあ、江戸時代はそんなものかもしれませんですね。来山陽が長崎に来まして、3ヶ月も詩人のこの高雲閣に会いたいものと待っていた。で、来山陽にとって長崎丸山というところは特にこの関心の深いところでございまして、長崎の画家木下一雲が来山陽に手紙を送って、中国の学者が来るからおいでなさいと誘ったりいたしております。またこの引田屋の花月楼という茶屋が文人墨客の集合場所である、各地の文人が集まる、まあ、それも山陽にとっては興味深いところですね。山陽の父の来春水は若い頃超東西というものに引き立てられて、まあ、今でいうこの文壇に登場した人でございますが、この超東西という人は長崎に渡ってきた唐人と丸山遊女との間に生まれた混血の人ですね。まあ、これも山陽にとっては懐かしい話でございます。詩人高雲閣と来山陽が花月楼で会っていたとするならば、まことに風雅な物語が多く生まれたものと思われます。で、高雲閣はこの遊女袖崎を愛しますが、袖崎が引田屋を去った後は遊女の袖扇というのを愛することになって、この袖扇との間には混血の子八太郎が生まれております。八太郎は生まれて間もなく亡くなりまして、墓は正福寺の後ろにあって、そのお墓の文字は父である高雲閣の書いたものでございます。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、高雲閣は中国の蘇州の人、高家宝の弟で兄弟ともに南画家として知られ、文人サロン花月の中心でした。雲閣と引田屋の遊女袖扇との子八太郎はわずか1歳にも満たずに亡くなりました。その母子名は雲閣が書いたもので、我が子を亡くした悲しみが綴られています。その墓碑は長島先生も言われるように、以前は正福寺の後ろ山にありましたが、現在は大雄宝殿の西側、蛇形お春の日の傍らに移されています。では来週もどうぞお楽しみに。